こんにちは、門垣敏子です。湯気牧場物語、4月に入って2回目のお話を今日も湯気さんと、お話伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回はこの、ヤルボイというこの場所ができたことで動きも随分いろいろとあった、その中に結婚式もありましたよという、そんなお話ですが、やっぱりここを選ばれる方々になぜここで結婚式を挙げたいかというお話も聞いてらっしゃったようですね。
そうなんですね、だからこういう空間で結婚式をなぜ選んでくれるのか、もっとね、普通だったらホテルのところとかいろんなある中で、この自然の中で一体化することについて新選組の人やらみんなそれで納得してくれてるかどうかはね、はい、やっぱり確認しておきたかったんで、そういうことをして、でやっぱり自分らの未来を作るわけやから、
そうですね、
横からではなくて自分がどういうふうに進んでいくかっていう一つの第一歩をちゃんとここを選んでくれるっていうのは僕らにとっても嬉しいことやし、ありがたいことやから。
どんなお声がありました？
やっぱりここがやっぱり好きやったとかね、
思い出のある
思い出があるとかね、そういうことをよく言われますね。
牛さんは何か役割はあるんですか？
最後に話をしてくれとかね。
はい、
だからどういうのかな、最後というか途中で、山との付き合いというのかな、牧場の話、あるいはここに何本か木をみんな木層みたいな感じで植えてくれますので、それについて、今はだんだん増えてきたんで自然に山へ帰そうとしてますとかね、あるいは牛と一緒に、ウェディングロードを歩いてもらうとかね
大変だ。どうでしょうか、うまく歩いてくれましたか？
くれますね。
そうです
か。そういうこともあったり、
は
い、あるいはお香を炊きたいっていう人もいてて、それで小さいお香の子を手に持つようなの来るんだ、そんなんではお香にはならないってで自分で言った以上は自分でせなあかんねんということで、自分でお香をするため の、場所を作ったりね、でそこでローズマリーを1キロぐらいボンと入れて、
すごい、
作るというね、そうするとこの辺がローズマリーの匂いで綺麗に、
香りですよね、ローズマリーね、
だブロニューのフランスのブロニューの森に、今みたいに蚊取り線香とかそういうのなかった時代にお客さんゲストを呼ぶときにそういうことをしてたという文献を読んで、そういうやり方をした方がいいん違うとか言って、
すごいアドバイスも
そういう感じで、ここでローズマリーいっぱい植えてるのでそれを思いっきり使うというね、そういうこともよくやりましたね。
もちろん今も募集はしてらっしゃるので、
そうです、ずっともう、続けさまでやったこともあります。
なんか
時間的にそういうことが起こって、
大体でも1日に1組
だけ、
もう
台風が来た時もありました
そうでしたか。
でもその人が外で写真撮る時に、こう雨が上がってくれるんやね。そういうこともあったり、だから外で天気がそういうになる場合もあると、別に心配せんでも、大阪から美濃行く途中雨降ってないの、美濃に着いたらすぐ雨やったっていうこともあるし、っていう話を後で聞いたりしてます。
その結婚式だけでもそうやっていろんな思い出話もありますけども、ライブもされたっていう、これもぜひちょっとお伺いしたいんですけども、
だからライブはね、だから初めある人が湯江さんをここ借りて自分がお世話になった人を招待するのでライブをするっていうことをされて、ああ僕は聞かせてもらえると思ってて、それでそれ
どうぞどうぞと、
でやったんですよ。でこれ面白いやんというのは、そこにも来てた人たちの中から湯江さんここええやん、ライブをしたら面白いでって言って、でカントリーウエスターのライブをしたりね、それからフォルクローレのライブをしたり、それからボサノバのライブね、だからいろんなクラシック の
クラシックの方
も、もうスピーカーマイクも全くなしでね、
うん、
あのそういうライブをしよう、
いい響きですよね。
そうなんですね。だからそういうライブもしたし、はい、あの自分は若かったんですね
今もお若いですもうすごく頭が柔らかくていらっしゃるから、う
ん、
だから
そんな感じで、ライブをしてやったこともありますね。でクリスマスパーティーやったら雪がものすごく降ってね、うん、
はい、
でその時はライブの日やって、でこっちは雪は降ってるんですけどもうキャンセルしませんかって言って電話して、はい、いえうちは降ってませんから言
ってそうですか
娘もこう、はい、ヨングリンク堂のピックアップ持ってたんでそれで車が滑った時は迎えに行くっていう、そういうこともしましたね、
今はあまりそのライブなどは
してほしいっていう人たくさんいるんですよ、
未
だに。
いいシチュエーションですからね、
まあ、あとはもう若い、ね、娘たちやら子供たちがどうそれを作り上げるかであって、はい、僕らはだからよく問い合わせありますね。昔ゆげ、ね、さんのとこでしたからボサノバのライブをゆげさんしませんか、とかね、あるいは何やったかな、そのクラシックのライブをしたいとかね、そういうのはよく言われて、もうライブというので宗次郎さんもここで
もうぴったりじゃないですか、
やりたい。初めそれはね、はい、テレビ局のスタジオでする予定やったのが湯気牧場でするいうことが分かりはって、それでここへ行きたいって急に言われて、それですぐ宗次郎さんがここへ来られて、それでちょうどその時がうちの僕の結婚式の、記念日やったんです
ごい
誰も写真撮ってくれなくてそういうエピソードもあったりして、で宗次郎さんがオカリナの森をね、ゆげさん作りたいっていうことで、
オカリナの森、
茨城県でね、宗次郎さんが作って、今そこで農業とかそういうのもしながら、
はい、
今新しい音楽をずっと作り続けてるっていう、なんか長いお付き合いさせていただいて、ありがたいなと思ってます。
じゃあ今も交流が終わりなんですね。
そうですね。だからこの間もコンサートあった時、茨城かな、高槻で会った時に寄せていただいて、懐かしい思い出、
そうですか、
そういうな感じで、
いや
もうだからここでバックグラウンド流れてるのはもう宗次郎さんが一番最初に 大工学かなのテレビの放送の時バックグラウンドをやられた、はい、その前からもう聞いて知ってたんで、ここずっとそれ使わせてくださいいうことで、
今そうですね、
そんなやっぱ癒しの空間としての牧場でありたいなと思ってますけど、
もう忠雄さんのその笑顔とこの穏やかな話しぶり、全てがもう癒しの形にな
って
る。そこに忠雄さんがこうつながっていかれる皆さん方と広がる一方ですよね。こう切れるんじゃなくて、そこからまた次の、そしてまた次のということでね、そのつながりで楽しいマルシェをされたお話、
そうですね、
ぜひちょっとお伺いしたいんですけど、
それもねもう急やったんですよ。
あ、そうなんですか。
西川シェフがね、
はい、
彼がここへ来て、いやさんマルシェすんねんけど、どこでするんとか、いやまだ決まってないねと
されたいというお気持ちがあって、
でも日にちも決まってます
って、ね、日にちまで決まってるんですか場所が決まってここを狙ってらっしゃったかな、
ここはやっぱり無理やでとかいう話をしてて、その前に農業法人フェアをここでやったんですよ。
農業法人、
兵庫県のね、はい、丸ごと兵庫 農業法人フェアっていうのを、はい、2回ぐらいやったんかな、もうその時にもう大変なことになって、みんなに迷惑かけるから言って、入り口からずっとテント張ってね、みんな自分のできた野菜をみんなここへ持ってきて、みんなで 分かち合うというか買ってもらうという
すごい素敵なフェアですね、う
ん、それをやったんですけど、ね、はい、まあ、来られる方が多すぎて
素敵すぎてたくさんの人が押しかけたから
そう、でもここではもう無理やいうことで、はい、その時ちょうど森林植物園を預かったところでちょうど今日と、はい、長女がアメリカから帰ってきたところ で、
はい、
で彼女はあのエルピックっていう店をあの神戸市から預かってやることになって、はい、
森林植物の中のレストラン
です、ね、そうなんですね、
はい、ルピックという
ルピックという、はい、あのキツツキかな、なんかそういう意味のところを作ろうと、
は
い、でパーチって言ってもう一つ、池のそばに、
はい、
これが泊まり木、あそこで泊まってゆっくりして、はい、ルピック前で来たらどうですかっていう流れで、それをやりかけたとこやって、はい、なら森林植物園言うてみようか、
はい、すぐ近くですのでね、
そうで森林植物園あのお願いしたら、はい、ぜひやりましょういうこと で、
はい、
で誰が集まるんやったら河川ととかね、の福本君やら西川シェフやら松下さんとかね、滅来久津田さんとかね、
もう名だたるシェフが
みんながね、はい、グループでみんな集まろう言ってやりたい、それでやった時がそれももう雨が降らないと思ってたら途中から雨が降り出して、
私たちに寄せていただきました冷たい雨が降りました残念ながら、
ね、でもね、そんだけの人がね、はい、有馬街道渋滞するぐらい
たくさんのやっぱり美味しいものが一堂に集まる、そのシェフから直接、
う
ん、あのお料理をこうね教えていただくのを、お声かけていただけるということで、すごい大勢、ワインねご自分で持ってきていらっしゃる方もね中にはいらっしゃいましたよ、
やっぱりね、そだから、はい、そういう空間なんですよ、心理職店というのはね、
そうですね、
だからそういう空間で彼らがやりたかったんで、
あ、なるほど、ね、
それで一回やったら今度あのそういうなんでやったから並んでたら、はい、あの玄斎さんとこ行く予定が全然違うとこ行ったとか、
そうかこの列どこか分からないかわいそうに
、そんなんで、もう落ち込んだんですよみんな、
そうなんです、ね、お天気が悪かったの
もええけど、あの面白かったけどなんだこんなんやったねとかって言われるとね、彼らにとってはすごい落ち込んでしまって、もうちょっとやめとこうとかいう話になったけど、必ずやれよとかいう力をいっぱい出してもらって、それでまた復活するんですけどね、
だから、そうですか、
うん、だからそういうことも、もう1年もうこういうことでお客さんに迷惑をかけたいか
やっぱりこうこの列はどこだというなんかこう
あのそうそうそうそう
あの最後尾こことかね、うんうん、どこどこのレストランのはこことかなんか印があったらちょっとした工夫ですよね。
そ
うな
ん
ですよ。
それも知らんから ね、
そう、分から
ないですね。あの当時初めてやから。
そうですよ。だってお料理をいかに美味しくたくさんの方にしかもこう出張して外で作られるってことに一生懸命力をお入れになったら、うん、並ぶ人の整理の仕方まではね。
全然わからなかったから ね、
ね、 そうですね。
もうシェフもみんな落ち込んで。
せっかくの、 あの私の僕のって思ってるところが、ね、あの違ったって残念ですね、う
ん、
確かに。
でもなんとか次待ってるでとかね、そういう声がすごい多かって余計に落ち込んだみたいな、そんなエピソードもありましたけどね、
その時にはあの湯気さんのところはやはりチーズを何か、
あのうちのチーズ使うシェフもいるし、ルピックも持ってますから、はい、両方でやってるし、その後やった時はルピックの厨房をあの福本さんに明け渡してやるとかね、あのいろんなやり方をしてリメイク始めたりしたんですけど、はい、だんだんその力もなくなってきて、
そうなんですか、あの何回かはされ
てそうそうやってきたんですけど、だから今神戸マルシェっていうのはあちこちで今ねやってる、
はい、
それの草分けですよね、
そうかそうか、うん、なるほどね、
うん、キートでもやったし、
だ
からそういう感じで草分けを最初にやったという、
もう手探りですからね、何しろ1回目、
全然やったことないことをやるわけで、
でも もそうやって皆さんが弓削さんにお声をかけて、でまた一緒に弓削さんも考えられて、でまたそこにこう弓削さんを通じて知り合いだった方が全部こうお互いに線でつながっていって、
そうなんですね。だから線というのは点の集まりですから、
本当そうですね、う
ん、だからそういう形で今まで僕らを支えてくれたんちゃうかな。だからこう、あの出来方線の亡くなられた高橋こと社長がのとこにフロマージュフレットアイスカマンベールを持って行った時に、これはちょっと自分としては納得いかんねんけどって言ったら、いやそれでいいんですよと、神戸の人はそれをちゃんと育ててくれますっていうことをね、よく言ってくれて、で彼女が前に立ってこれはこなして食べたらいいんですよとかね、
すごい
そういうことを言ってくれたりして、だから碇さんも同じ、あの社長を凝らして食べたら美味しいよとかね、そういうことをよく言った、うまみっていうのは苦みもあるし、はい、苦い辛いしょっぱい5つの味が美味しい味を作るんやっていう話をされたんですけどね、
みんながファンなんですよね湯気牧場さんの作られるチーズの。そしてそのチーズも ANA の機内食、
そうですよね、僕も全然知らなかった、後でそういうことが起こったっていうことを聞いて、いやもうそういうふうに使っていただいて、いや僕機内食っていうと本当に、
しかも
緊張しますからね、
ビジネスクラスですから、すごいこう晴れがましい思いで皆さんこう乗ってらっしゃる、
そうなんですよ ね、だからその中で粗相があってもいかんしという、そういう気持ちはありましたけどね、
やっぱ当時どうしてもその珍しいのと美味しいということで、どんどんとあの報道もされて、 それをご覧になった方が実際にきっとこそっと来てお味見されたのかもしれません
だからそういう形で、じわじわと広がっていったんちゃうかなと僕は思ってますけども、
そうですね、はい、いやもうその皆さん方がそこに集まってこられた時の結婚式もそう、ライブもそう、でそこでまた初めてこの場所がなかったらできなかったつながりがどんどん広がっていくという、
そうですね、だから糸編なんですね、縁というのは、
そうだ本当ですね、うん、
その糸編のおかげでここまで、生き残ってきた、酪農としてやってこれたっちゃうかなと思ってますけども、
はい、それをもちろん大事にされてらっしゃるからもありますけど、うん、それプラスいろんなことを工夫もされてらっしゃるので、次回はそのあたりのちょっとお話をお伺いしたいんですが、はい、あのロボットが入ったという、はいはい、そのお話次回ぜひ聞かせてください、はい、
ありがとうございます、
今日はどうもありがとうございました、よろしくお願いします、
ありがとうございました、
ありがとうございました、皆さんぜひ次回来週もお聞きください。